さて時刻は午後1時を回りました。毎月第2週目のこの時間は備えて安心のコーナーをお送りしております。さまざまな災害に対する備えについて防災士の辻川実さんにお話を伺っております。辻川さん、今月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今週、昨日ですけども ねやっぱりねこのままでは終わらないだろうなと思ってましたけど、
いやただでは ね終わらないでしょうと思ってましたけどね。いや、やりすぎですよね。
一気に来ました ね大雪ね。
アメダスでは10センチいってないって言ってるんですけどね。
いやでもうちの前はもっとあったなっていう、
ね、僕は鶴野なんですけど、はい、30センチ積もってる部分もありましたよ。
やっぱ吹き溜まりとか、
うん、それもありますし ね、
あと場所によりますよね。
そうもうびっくりしました。メジャーさして測ってみましたよ、ね、
あそうですか。
インスタグラムに上げたんですけどねすごいいいねがついちゃって。
あそうですか。もう一夜でね景色がね、はい、ガラッと変わりましたけど。
そうです、
ね、重たかったですね。
いやもう今腰がすごくてだんだん、はい、やはり年齢的にね何日か後に筋肉痛が来る
そうです
これもしょうがないです、
はいはい、ね、ということで、やっぱこれ、でも釧路に長くお住まいの方だったら、
うん、そうですね
3月ね、
彼岸あれなんてよく言いますけどね。
そうですね、
ちょっと早く来ちゃったかなっていう気はしますけど、これが来るとだんだん春に近づいてくるのかな、
はい、
ただどかすのは大変。
そうですね、
毎年毎年苦労してる、うん、感じ出したけどね、
はい、
ただ一方でね、はい、今回根室には暴風雪警報が出たんですが、
はい、
6年前での3月ですね、同じような暴風雪でね、はい、命が奪われてしまったということもありましたんで、
はい、
これを忘れずにね、しっかりと、今回も情報が早い段階から出されてましたの で、
ね、うん、
本当にこういうものをすでに、知っておいて常にね、はい、で自分で注意をしていくということが一番大事かなと思います ね、
はい、そうですね。これに対する備えはできますもんね、
うん、そうなんですよ、
ということで、こういう春の大雪、忘れちゃいけない、こういう時期にも降るぞってことを忘れてはいけないなと思うんですけども、忘れてはいけないといえばということで、
ね、そうですよね、
はい、
3月11日といえばと、はい、もうすっかりねなってしまってると思います、東日本大震災の発生から8年を迎えたということで、
はい、
何年経ってもねやっぱりこの記憶っていうのは薄れないですよね、
はい、
あの時の長い揺れとかね、我々はテレビ でしか見てませんが、分厚い津波、
はい、
あれはやはり絶対に心から消えることはない、特にやはり特に被災地の方々はね、はい、絶対に消えないというふうに思うんですよ、
はい、
でテレビですとか、スーパーやホームセンターでもねもうこの季節になると、はい、もう防災防災ということでやってます。でずっとねテレビ見てても同じような情報がいっぱい出てきたりだとしてますが、
はい、
皆さん見ててねどう考えただろうと思うんですね、はい、で、2011年3月11日に起きたことっていうのは、さっき言った通り被災地のみならずです、
はい、
日本全国に大きな衝撃を与えたと思っていいと思います、
はい、
でこれによってね災害っていうものの考え方が変わったんじゃないかな、
そうですね、
で思うんですが、
はい、
8年って言いましたが、10年一昔という表現をよく使いますけれども、
はい、
だんだんだんだんもしかしたらよそのことだったって思い始めてる人はいませんかっていうね、
はい、
部分なんですよ、でテレビのインタビューかなんかで聞いてちょっとショックを受けたんですけどね、
はい、
避難所って誰がやるんですかって質問されて、いや準備してくれる人がいて、私たちはお客さんのように全部やってもらうだけなんですって思ってる人がやっぱりいたんですよ。いやそうじゃないでしょうと、
はい、
ね、自分のことでもあるんだよということでね、災害には無縁だっていう人はね誰一人いないはずなんです、
はい、
でこれをやっぱりこの3月っていうところでもう一度その間違いをね、
はい、
見直してほしいというふうに思うんですよね、
はい、そうですね、よそのこと人のことではないということですね、
はい
はい、で釧路は本当に何度もこうマスコミにも、ね、こう新聞とかでも言われてますけど、同じような災害に遭遇するかもしれない、確率が高い、
高いですよね、まず復習ですけれども、
はい、
一般的に東日本大震災と、メディアでも使いますけれども、これは何かというと、
はい、
2011年3月11日午後2時46分に三陸沖で起きたマグニチュード 9.0 の超巨大地震、
はい、
これがちゃんと名前があるんです、
はい、
平成23年東北地方太平洋沖地震と、こういう地震の名前がちゃんとついてるんですね、
はい、
でこれによる地震の被害、そしてこの地震によって発生した大津波、 ね、これによって受けた津波被害、はい、これらを総称したものが東日本大震災と言われるものなんですね、はい。でまあ、この時の地震の震源域というのは幅が長さが500キロ、
はい、
幅が200キロです。
うん、
ね、500キロったらどこまでだろうって、ね、
すごいですよね。
まあ、大きさなんですよね、はい、これだけの距離の、範囲で断層が動いたというのが、はい、これだけの長期巨大地震につながるわけですが、
はい、
まあ、この時は東北地方だけではなくてもちろん釧路にも2メーター以上の津波が来ました、
はい、
ね、全国的に被害を及ぼしましたよね、うん、でこれによって救援活動だとか支援が行き届きにくいという状況、はい、これを皆さん感じたと思います。
では
2017年12月に夕刊にねドンと数字が出てびっくりしたと思うんですよ、
はい、
国の地震本部というところが出した情報ですけれども、北海道東部の沿岸に甚大な被害を及ぼすと推定される千島海溝、ね、沖合の方にある海溝ですが、
はい、
この間実はその海溝で地震があったんですよね。
あ、
はい、マグニチュード 6.2 っていう地震があって、はい、
釧路で土曜日に
震度4かな、はい、3かなっていう揺れがありましたよ ね、
そうでしたね。
まさにあれも千島海溝でしたけど、まあ、それよりもはるかに大きい地震、マグニチュード 8.8 以上と言われる地震がね、
はい、
向こう30年以内で最大 40% の確率で起きるんだと、
はい、
こう言われてるわけですよね、
はい、
もしこの地震が起きたらどうなるか、
ね、
釧路周辺は震度6弱から7の激しい揺れ、はい、そして沿岸部には10から20メートルの大津波が来る、
はい、
場所によっては30メートル以上という話もありますので、ね、
はい、
まさに東日本大震災クラスの未曾有の大災害ということになりかねないわけです。
そうですね、
それがいつ起きてもおかしくない、
はい、
今喋ってない時に起きるかもしれない。
そうですね、
でももしかしたら30年内に起きないかもしれない、
うん、
ね、まあ、それを言っていくとキリがないんですが、この地域で住んでる人は知らないことは知らないという人はいないと思います、
はい、
まさしくよそごとじゃない、うん、いつ自分の身に降りかかってもおかしくない、
ね、そうなんですよね、うん、ということで、まあ、こういったことも踏まえた上で私たちにできることっていうのがあるわけですけど、
はい、
どんなことなのかというところで、
そうですね、はい、まあ、ボランティアに行かれた方もたくさんいるでしょう、
はい、
ね、東日本大震災の後、定期的にね、うん、ボランティアバスが出てたり今もしてますけれどもね、はい、あとやはり北海道で言えば去年の9月
6
日、ね、最大震度7を観測する大きな地震もありました、
はい、
でこれによってね全道的な大停電ブラックアウトという事態もね私たちは身をもって体験したわけですよね、
はい、
まあ、そういう経験をね生かしていく、
うん、
ね、こうまさに災害っていうのは学びそして警告を与えてくれる、うん、
はい、
そういうものなんですね。でじゃあ何をどうしたらいいんだろう、
はい、
でまず真っ先に守るべきものなんですか。
命です ね、
ね、
はい、
ここでお金って言われたらどうしよう、はい
はい、
まあ、命ですもちろん、
はい、
で物っていうのはね消えても形は変わってしまうかもしれないけど取り戻せます、
はい、
ただ命というのは二度と戻ってこないですよね、うん、ですからまず激しい揺れが来ても怪我をしない空間作り、
はい、
ね、お家の中あるいは職場や学校もそうです、ね、そういうことをやっていただきたいなと、
はい、
それからあと津波やはりねこれは何があっても逃げ切る、
はい、
ね、こういう考え方が大事です。諦めない、
はい、
ね、いやもううちは高いとこ近くにないからしょうがないのよ、うん、よく言われます、
はい、
諦めないでください、
はい
はい、でそのためにはどうするか、ね、支え合いは地域からです、うん、はい、助けに来るっていうのはねすごく時間がかかるわけです。
そうです ね、
いろんな救助機関ありますが、
はい、
頼りになるのはやっぱり自助共助なんですよ、
はい、
で遠くの親戚よりも近所の力、
はい、
まさにこういう考え方でいてほしいなと思うんですよ、
はい、
でね、さっき の、 インタビューの話じゃないけれども、うん、助けてもらってね避難所も全部お膳立てしてもらえるんですじゃなくって、
はい、
工場を待つんじゃなくて自分たちでしっかり普段から備えておくこと、
はい、
もうずっとねこの番組でもね触れてきたと思います。
そうですね、
はい、まさにこれが試されるっていう時ですね、はい、うん、そして避難所を動かすのはさっき言いました行政じゃなくて私たち市民の力なんだよということです、
はい、
これは行政が何もしないわけじゃないんです、行政職員もね一緒に被災してますから、
そうですね、
ね、みんなでやりましょうよってことなんです、うん、
はい、
で率先して避難所運営に関わりませんかということ、うん、ね、日頃の訓練、ね、避難所運営ゲームってよく、
ね、やってますね、
やってますけれどもね、はい、そういったことで訓練をしておくこと知っておくことっていうことが大切です、
はい、
それからあと避難所への経路、これはもう口酸っぱく言ってますね、定期的に確認してください。そして複数の避難所、これを把握すること、本当にここが肝心なんだよということでね、はい、FM 釧路の番組でもたびたびねそういうふうに言っていただいてたりしてるんですけども ね、はい
はい、
ぜひやってください、
はい、
そしてたまには文明の利器を忘れてみよう、
ほんと、
何をすれと、
何をするこれはあれですか
無人島生活かね、
スマホを手放してとかそういうことですか、
まあまあまあそこまでは言わないですけども、まあキャンプ、
はい
ね、あとは登山、こういうことでねアウトドアワークをやってみませんかということですね、
はい、
被災した時にねすごく役に立つことっていっぱいあるんですよ。
あ、結構ね私もこの間見たアウトドア雑誌に、うん、やっぱり体験者が語る防災の、うん、備えっていうかその、ねアウトドアが生かされる部分っていうのも書いてあって、
そうですよね、
あ、なるほどなと思いましたね、う
ん、特に登山行く人なんかはね、はい、重たいリュック背負って登れませんから、
はい、
それはまさに避難の持ち出しバッグ、そこにもつながってくるのかなと、
なるほど、
うん、いうところがありますね、
はい、
レジャーを楽しみながらもしもの時のことを考える、
はい
ね、そしたらちょっと気が楽かもしれない、
なるほど、うん、ここですね災害対策楽しみながら、うんっていう要素あっていいんですね。
いいんです、はいはい、形式ばった訓練やりたがるんですよね、何かとね、
なんか硬いイメージがやっぱりありますしね。
そうそうそうそう、いやいやいや、そんなことじゃないんですよ、
はい、
ね、さっきのアウトドアワークの話もそうですけどね、はい、うん、日頃の生活とレジャーって結びつくんですよ、
はい、
でそこでプラスワンするだけでいざという、ね、災害時に迷うことなく安心して過ごすことができる、
はい、
そういうことがたくさんあると思います、
はい、
まあ、まず災害食って言ったら何ですか。
まあ、アルファ米とか、ね、まあ、缶詰とかもそうですけどね。
1月のね、ワークショップでも食べてもらいましたけどね。
ましたね、
美味しいは美味しいんですよ。
美味しいですね。
ね、はい、うん、でもアルファ米ばかりが災害食じゃないんですよ、
はい。
で、手軽に作れるものだけじゃなくって、飯盒で実際にご飯炊いてみませんか。
あ、まさにキャンプですね。
そうそうそうそうです、ね、お鍋で炊くのもいいですけど、飯盒で炊くとね、なんかワクワクするんですよ、
ね。あ、そうですね。
ね、そう、だからそういう考え方入れてみるといいかもしれない。で、例えばそこに乾燥野菜、ね、取り入れてみる。ね、
はい、
実際に作ってる方いると思うんですけど、
それ
を例えばもう備蓄にしておいてね、
はい、
いざという時にそれをじゃあご飯に入れたりスープにしたりっていうことができますよね、
はい、
で普段使いしてる人であればだんだん自分のレシピってだんだんあると、はい、作ってくると思いますね、
そうですね、
でそれが生きてくるかなと思います、うん、
はい、
あともう一つはやっぱり釧路の地の利を生かしましょうよということ、
はい、
で地場産品、
はい、
ね、魚、ね、今イワシがすごいですよね、美味しくね、はい、作られてたり、サンマだとかサバ、
はい、
ね、そういったところの缶詰、ね、こういうものもいいでしょうし、
はい、
あとはエゾシカ、
ね、
まさしく地味豊かな味が周りにたくさんあるんですよ、
そうですね、
ね、でそういったものをね災害に生かす、災害食に生かすと、
うん、
で特に災害時って栄養が偏っちゃう、
そうですよね、
はい、でまさにその栄養補給、
はい、
あとは美味しいもの食べれば元気になると、
そうです ね、
まだそこですよね、うん、
はい、
まあ、そういう訓練をしてみていただきたい、
はい、
でまさしくアウトドアって炊飯器だとか電子レンジ使いませんでしょ、
そうですよね、
いや最近はグランピングって言ってね、
あ、
豪華なキャンプもありますが
、
まあ、そうじゃなくって、まあ、火を起こすこと、
はい、
ね、そこから始めてみるとそのこと自体を楽しめる、それだけじゃない、うん、あとはサバイバル、
はい、
活かせるんじゃないかなと思うんですね、
はい、
あとは災害用伝言板、
あ、
ね、これもみんな真面目にね、はい、土地ですとかね、
あ、
入れますが、
ええ、
まあ、もちろん災害が起きた時はそういう風にしてくださいよ、
はい、
ただそうじゃなくって例えば月に2回とか、うん、ある一定期間1週間ぐらい、
はい、
体験利用ができる期間があるんですが、
ありますね、
そういう時に伝言ゲームをやってみたらどうだろうと、
お、
ね、無事ですって入れたって面白くないんですよ、
はい、
ね、言葉をどんどんつないでいくテレビでよくやるような伝言ゲーム、はい、それをね、災害用伝言版でやってみる、
体験利用でやってみると、
そう、聞いてみてつないでいくんです、でどんどん事前に順番決めといて、
いいです ね、
ね、
これ再生も録音もできますからね、
証拠が残るんです、
そう
なんですよ、ですからそういうふうにやってみると、
はい、
使い方が、ね、自然に身につく、特にお子さんでも使えるようになると、
そうですね、
うん、
子供さんたちが覚えておくって大事ですね、
大事ですよね、やっぱ子供のうちからぜひ、ね、知っておいてほしい、はい、それともう一つ、
はい、
お気に入りのリュックサックを防災バッグにしてみませんかと、
お、
ね、
はい、
好きな色好きな形あるじゃないですか、
ありますね、
あ、何も銀色のね、非常用持ち出し袋って書いたものを用意するっていうのはそればっかりじゃなくていいというところ、
はいはい、
で例えばその自分でバッグを選んで、私なんかそうですよ、
はい、
であとは自分の好きなブランドだとか、
はい、
好きなものを バッグに詰め込むんです、でそれをいざという時に持ち出せるようにしておくと、
はい、
それだけでもね中身が気になって、でそうすると賞味期限とか使用期限の管理もできるし、一石二鳥なんですよね。
なるほど、
はい、
まあ、自分で中身を選べるっていうかね、
そういうことですね。
自分に必要なものを入れられる
ってい
う、
ね、いやもちろんそれが大変だっていう人はあの、街でよく用意をしてるね、
まあ、セットされてるものも
使っていいと思いますけどね、はい、そういうこともぜひやってみると面白いかなと思います、
はいはい、ということでね、楽しみながら災害対策ということで、はい、まあ、本当にまあ先ほども言ってましたけど、何か防災というとね硬いイメージがあるんですけども、うん、そういったところをちょっと取っ払ってやってみるっていうのが一つの、まあ、
そうですね、
やりやすいところというか入りやすいところというんでしょうかね。
災害対策ってね重苦しくなっちゃうんですよ、
はい、
なのでずっとねやれないな、後でだな、うん、いつかやろうって考えちゃうんですね、皆さんね。
確かにちょっと後回しにしがちなところがありますね。
でもどんどんどんどん後回しにしていると、うん、実は気がついたらあれもう災害が起きちゃった、
はい、
ね、じゃあどうしよう、その時に困ってももう遅いわけですね、はい、うん、でまあいつかやろうと思ってると、じゃあいつかできるなら今日できるわけですよ、はい、今できるんですよ、うん、ね、そうまさにその感覚でやっていただきたい、
はい、
お金がなくても備えはできるわけです、うん、で例えば皆さん今日この後ね晩御飯の準備でスーパーに行く、
はい、
かもしれない、
ね、
コンビニでもいいです、
はい、
見に行った時にあこれもしかしたら使えるなと思ったらそれが備え時ですよ、
はい
はい、もうその時にカゴに入れちゃいましょうよ。
なるほど、
ね、後で買おうと思ったら忘れてたりね、うん、もうなくなっちゃったりします、
はい、
ね、そういうこと、まさにね、それが災害対策の第一歩っていうふうに考えてほしいと思っています、はいはい、うん、まあ、このコーナーもずっとね、そのいつでも誰にでもできるそういう災害対策をねお伝えするために、はい、あえてこういう柔らかく、
はい、
まあ、たまには真面目に話す日もありましたけどね、そういうふうにやってきましたが、はい、なんと今回60回ということで、
はい、ありがとうございます。
月1回やってきましたんで満5年と、
は
い、
そうですね、
ね、いや、あっという間だなというよりはもう5年という人もいればまだ5年、はい、いやもっと喋ってるだろうって言われたことです
よね。5年なんですね、もう
ね、本当にね、
はい、
まあ、節目は節目ということでね、
うん、
まあ、これはやっぱりもう聞いていただいてる皆さんあってのことなので、はい、本当にね、皆さんありがとうございますと、感謝の言葉を申し上げたいといけないなと、はい、でやっぱりね、まあ、いつも心がけてます、今月よりもまた来月ね、
はい、
もっといい話聞けたなと思ってもらえるようにね、一生懸命まだこれからも頑張っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、今ちょっとねホームページのリニューアル作業中でポッドキャストの更新がね、
うん、
できてなくて申し訳ないんですけれども、ね、はい、また整いましたらね、過去未放送の分も含めて、アップしていきたいなと思っておりますんでね、よろしくお願いします、
はい、
そしてこのコーナーですね、4月からちょっと時間と曜日がお引っ越しいたします。
そうです、
はい、4月からは第2週目の木曜日の午前10時5分からということで、はい、午前中の時間帯に移動しますけれども、まあ、リアルタイムで聞けなくても、
う
ん、またポッドキャストの方でも ね、
うん、でね、
音声を確認していただけたらなと思いますので、うん、ポッドキャストの準備5月頃にちょっと食い込んでいきそうなんですけれども、どうぞお話の方もねまた引き続き、備えて安心もね、はい、お聞きいただけたらなと思います。さあそして、市民のね参加型の防災のワークショップ、
はい、
いよいよ年度末ということで、
そうですね、はい、今回3月が第9回になりますが、
はい、
今回をもって第2期目のプログラムが、完全に終了という形になります、はい、で今年もたくさんの方にご参加いただきました、本当にありがとうございました、
はい、
で3月はですねまとめのお話ということで、はい、いろんなことやってきましたが、まあ、今日のようなね本当にいざという時に使えるような形でね、うん、再確認をする、
はい、
そういう話をして、その後は終了式、
はい、
そして今年もですね WAT 防災アドバイザー認証をさせていただく予定です、
はい、
今年は今のところ4名
ですね、そうですね、
はい、新たに誕生ということになります、
はいはい、
で開催は今週末です、3月16日の土曜日、会場はいつも通り、釧路市民活動センター WAT になります、はい、でお時間なんですがポスターに15時って書いてしまってて、それを見てる方多いんですが、
はい、
14時からでございます、ちょっと間違いがありました、14時からのスタートになりますので、はい、よろしくお願いします。
はい、ということで詳しくはね、Facebook ですとか WAT のホームページ、
そうですね、情報も載せております、
はい、載っております、はい、3月16日土曜日午後2時からのスタートということで、参加は無料、
無料ですね、
で、お申し込みの方は市民活動センター WAT までお願いいたします。電話番号は 0154-22-2232 0154-22-2232 2232番となっております、はい。まあ、今年度の締めということですけど、また新年度も、ね、予定があるということで、
そうですね、はい、まだあの企画段階ですので、はい、詳しいことはまた4月以降にお話しできるかと思いますが、
はい、
リクエストがすごく多いんです。夜の防災教室、
あ、
仕事帰りに話が聞ければいいなという方がね、実はいらっしゃるということで、今回は年にちょっと2回ぐらいなんですけども、
はい、
夜の教室をちょっとね雰囲気も変えてやってみても面白いかなと思ってますので、
はい、
また決まったらまだコーナーでもねご案内したいと思いますので、はい、お待ちください、はい、よろしくお願いします。
はい、ということで備えて安心、4月からは第2週の木曜日午前10時5分からの放送に時間と曜日が変わりますけれどもね、また引き続き皆さん聞いて皆さんの、防災対策に役に立てていただけたらなと思います。防災士の辻川実さんでした。辻川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。